はい、皆さんおはようございます。また今日はアルファ講座の5回目になりますね。参加者の皆さんを歓迎したいと思います。今日はですね、テーマがキリストの言葉というふうになっています。イエス様はですね、多くの場合は例え話を使ってお話をしています。教えるときに例えを使ってお話をするわけですね。そしてそれは弟子たちに対してもそうだし、またイエス様を求めてたくさん集まってくる群衆の人たちにもそうでした。そのことを通していろんなことをイエス様は教えてくださるわけですね。でそういう例え話の中でも今日開いているのは比較的有名な一つです。放蕩息子の例えというふうに呼ばれているところですね。でこの例え話を通して今日は父なる神様が私たちに対してどんな眼差しを持っているのかということをご一緒に学んでいきたいと思います。さあ、放蕩息子の例えですけれども、どういうお話だったでしょうか。簡単に振り返ってみますとこういう内容です。あるところにお父さんがいました。そして息子が2人いたというふうに書いてあります。お兄さんの方もこの後出てくるんですけれども、今日はちょっとそこまでやると長くなっちゃうのでカットして弟だけお話ししたいと思います。で弟くんはですね、ある日突然お父さんに言うわけですね。お父さん、財産の分け前をくれよというふうに言い出します。生前分与をお願いするわけですね。で普通にですね、当時の社会としてちょっと失礼なことではあるんですけれども、この弟くんはそれを望んだわけですね。お金をくれというふうに言うわけです。でお父さんはですね、心配には思ったんでしょうけれども、そう言うならということで言われた通り財産を分けてあげます。そうすると弟くんはやったぜとばかりに、お金になるものは全部お金に変えてですね、やったー、外国に遊びに行ってしまいました。文字通り遊びに行ったんですね。放蕩の限りを尽くしたということであります。これ放蕩息子の例えって言いますけど、放蕩ってあんまり使わないですよね。私もこの聖書で使う以外は食べるやつの放蕩ぐらいしか頭に思い浮かばないですけれども、それとは関係なくてこっちの漢字の方の放蕩です。つまりやんちゃにね、過ごすってことですよね。好き放題自分 のやりたいことをやって、過ごすということです。弟くんはまさにそれをやっちゃうわけです。外国に行ってやった、もう誰の目もないぞと、金はあるぞと、よし遊んでやれということでめちゃくちゃして過ごすわけです。しかし財産にはやっぱり限りがあった。全部使い果たしてしまったわけですね。そうするとそのタイミングで折やしくというか、彼にとっては良かったのかもしれないけれども、飢饉がこの場所に起こります。そして食い詰めるわけですね。ああ食べるものがない、弟くんは困ってしまって、そしていよいよ仕事を探し始めるわけです。しかしそんな状況ですから、なかなかいい仕事は見つからない。その中でやっと雇ってもらえたのが豚の世話だったというふうに言います。これも余談ですけれども、ユダヤ人はですね、豚を食べないです。なぜかと言いますと、旧約聖書の中で豚は汚れた動物だというのが書いてありますから。私たちクリスチャンはですね、新約聖書の方で、ペトロがある夢を見るっていうところから、もう何でも美味しくいただくようになってますけれども、でもですね、旧約の律法の中で、その豚さん食べちゃダメだって。でユダヤ人はどう思ってたかというと、ものすごい汚れた動物だというふうにこれを思ってたわけですね。ですから、この当然ユダヤ人を想定しているこの息子ちゃんはですね、本当に食い詰めて、もうこのままじゃ飢え死にするっていうことで、背に腹は変えられぬ、その豚の世話をすることになった。そういうことであるわけです。ただね、食い詰めただけじゃない、そしてただ豚の世話をしただけじゃないんです。さらにお腹が減ってたまんないから、もう豚が食べてる餌まで見て、ああいけんじゃねえかって思ったわけですよね。なんとかこれ食べたいっていうふうに思っちゃう。もう本当に落ちるところまで落ちた。それがこの弟くんの姿であります。落ちるところまで落ちて、彼は家に帰ろうと思うわけですね。そこから今日は一緒に見ていきたいと思います。じゃあ最初の注目したいところを一緒に読んで見ていきましょう。17節から19節を読んで今日の箇所をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、一緒にルカの15章17節から19節をちょっと長いですけど読んでみましょう。いいですか。いきます。せーの。 そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。はい、弟くんは、ああお父さんとこ帰ろうと思うわけですね。そして、まあ、なんとか息子ってのはおこがましいから雇い人にしてもらおう、そういうふうに考えるわけです。最初に注目したいのは17節の一番初めに出てくる言葉です。そこで彼は我に返っていった。この我に返っていったというところに最初注目したいんですね。この例え話は例えですから、あることを例えています。登場人物は例えられているわけですね。比較的分かりやすい例えです。お父さんは誰かと言いますと、天の父なる神様ですね。神様のことを例えています。お父さんは天の父なる神様のことを例えています。じゃあ弟くん誰でしょうか。これはあなたです。あなたと思って見てもらうのが一番分かりいい話ですね。まあ、私たちって広くも言えますけれども、ちょっとこうぐっと感情移入してもらうためにもあなただと思ってください。まあ、特に、神様から離れちゃっている時のあなたということですね。神様と関せず生きている時のあなたというふうに思ってもらったらいいわけですね。私たちも神様からいろんな良いものを与えられて生きています。いや私いいところないわ、全然長所がなくてね、ひどいもんよっていうふうに言うかもしれませんけれども、いやそんなことないです。皆さん一人一人自分では気づかないだけでたくさん良いものを神様は与えておられるわけですね。まあ、でも私たちはあって思うかもしれない。でも生きてるだけで本当に素晴らしい。そしてたくさんの良いものをあなた与えられている。まあ、これが聖書の価値観ですね。しかしですね、本当はねたくさんいいものをもらっているんですけれども、世の中の価値観の中で生きていく中でだんだん神様と関わりなく、それを認めてもらえず世の中で生きていくと、だんだんそれがすり減っていってしまうわけですね。私はやっぱりいいとこはないわ、価値がないわというふうに思うようになって、そして流れて全て失って疲れ果てていってしまう、まあ、そういう現実ですね。それをこの例え話では語っているわけです。さあ、その時にポイントは我に返るということなんですよ。この弟くんはそのタイミングで我に返りました。そして思い出すんですね。ああ俺何やってんだろうって、お父さんのところには本当に豊かなものがあって、どうしてあそこから離れてきちゃったんだろう。で、今日最初に私たちが覚えたいことは、あなたには帰る場所があるということです。私たちにもこの弟くんと同じように気づくべき帰る場所があなたにはあるということなんですね。これを今日最初にまず皆さんには確認していただきたいと思うんです。私には帰る場所があるんだ、そう気づける人は幸いです。まあ、同時にですね、今多くの人々は天にお父さんいるよって、あなたのことを愛してやまない、そして戻ってきたらいいのにってずっと思って待っている帰る場所、お父さんがいるんだっていうことを知らずに生きている場合が多いわけですね。でもいます。今日の御言葉はそのことを語ってますね。あなたには天のお父さんがいる、あなたにはもう全部どこも受け入れてくれなくなってもちゃんと帰るべき場所がある、まあ、そのことを語っているわけですね。もう一度それを確認していただきたいと思います。あなたに良いものを与え、そして今もずっとあなたを思い、そして戻ってくるなら喜んで迎え、そしてすり減っていくならばそれを悲しむ天のお父さん、あなたの帰る場所、それがあるんだということを思い出しましょう。それに気づくということが我に返るということです。我に返れる人は幸いですね。でもなかなかそうでないことも多い。皆さんは今我に返ることができる、そのことを幸いとしてぜひ受け取りたいと思います。さあ、そして我に返ってですね、お父さんのところに戻ってみましょう。何が起こるでしょうか。お父さんカンカンかもしれないですね。もうあのドラ息子がっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、まあ、もちろんそうじゃなかったですね。 続きを見ていきたいと思います。20節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。20節を一緒に読んでみたいと思います。ですか、いきます、せーの。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。はい、ここには帰ってきた息子を迎えるお父さんの姿があります。私たちがじゃあ神様のところに行ってみよう、信じてみようしたときに、どうやって私たちを迎えるのか、そういう姿が描かれているわけですね。お父さんはどうしましたか、天のお父さんあなたにどうしますか、信じたいと思ってくるならばどうやって対応しますか。お父さんはなんと遠く離れていたのに息子が帰ってきたことに気づきました。遠く離れていたのに気づくということはですね、屋内にはいなかったということですよ。屋内にいたら遠くから戻ってきたら見えないですからね。外に出てお父さんは、ああうちの息子大丈夫かなって、帰ってこないかなってずっと待っていたということですね。天のお父さんもそうです。私たちの来ることをいつも待ってる。私のもとにも来なさいって言ってる。いつでも帰ってきなさい、そういうふうに言われる方ですね。そしてどうしたでしょうか。見つけた、このバカ息子がと言って走ってきたのではなくて、そうではなくて哀れに思って、そして走り寄ってきた、こういうふうに書いてあります。神様は私たちを哀れに思って見てくださる方だ。でここで大事なのは哀れに思うという言葉の意味ですね。いつもお話してますけれども、聖書の中での哀れに思う、哀れみを持つというのは、私たちの日本語のニュアンスのちょっと見下した感のあるあの言葉とはちょっと違うわけですね。なんて哀れなやつだというふうに、まあ、見るわけではなくて、自分のもう内臓を痛めるような、もう内側から痛いような、そういう、まあ、共感をすることを聖書でいう哀れみというふうに言うわけですね。つまりお父さんはですね、ボロボロになって、もう行った時のあの意気揚々さ、どこ行ったんだって、豚の世話をして泥んこになって、そして服ももうない、売るものも何もない、裸足でボロボロでフラフラフラフラと歩いてくるその息子の姿を見て、胸が張り裂けるような思いがしたということですね。ああ私の息子が帰ってきたけど、なんてことだって、ひどい状態になってるじゃないかって、悲しくて悲しくてたまらなくて、お父さんは息子のところに駆け寄った、そういうふうに書いてあるわけですね。それは私たちに対する神様の姿です。私たちがああちょっとそう戻ってみたいなって、神様のところに行ってみたいなって思ったらどうするでしょうか。何今更来たのって言うでしょうか。いやそうじゃないっていうことですね。私たちがこの世の価値観の中で本当に疲れ果てて、そして全部いいものをなくしてしまったと思うときに、私たちを胸の張り裂けるような思いで見て、そして駆け寄ってくださる方だ、これが私たちの父なる神様だよ、そういうふうに語っているわけですね。そして走り寄ってお父さん何をしたでしょうか。抱き、また接吻した、ぎゅっと抱きしめて、そしてよく帰ってきた、迎え入れてくれたわけですね。まあ、普通だったら本当にバカめ今更っていうところですよ。でも目いっぱい抱き留めて、そしてお父さんを迎え入れてくださった、あなたをいつでも喜んで、ああよく帰ってきてくれたって迎えてくれる神様の姿だということを知っていただきたいと思うんですね。何度か話したと思いますけれども、私はですねこのお話を昔は、まあ何て言うんですかね、変な話と思っていました。弟がですね、何て言うか恥ずかしいやつだなというふうに思っていたわけですね。よくもまあこうおめおめと帰ってこれたもんだなというふうに思いました。でもですね、だんだん大人になってくるとそう思っていたことが本当に幼かったなというふうに感じるようになってきました。謝って許されるものなら謝りたいと大人になるほど人は思うようになるし、またそれを超えていくと、もう謝ることなど許されないというふうに、この世の中で生きていくときに私たちは思っていくように感じるわけですね。失敗を許さない社会に私たちは生きていますよ。人を許さないですね。人を責める社会ですね。そして自分はそうされたくないから人に、責任を負わせる、そういう世の中で私たちは生きているわけですよね。まあ、そうなってくると まあ、おめおめとすら戻ることはできない、そういう価値観が私たちの中には染みついてしまう。でも今日のこの放蕩息子の例え話はどうですか。おめおめでも何でもいいって、もうなりふり構わず戻ってきた時にお父さんは喜んで迎える、ずっと待ってて、よく帰ってきてくれた、そう言ってくださる方なんだっていうことですよね。神様は違う、私たちのそういう中で生きている私たちを案じていて、ずっと心配で心配で早く戻ってきなさいって思ってくださっている方だということを知っていただきたいと思うんです。年齢を重ねるほど、いやちょっとね、もう今更信じられないというふうに言われる方多くなりますけれども、あ、いやそんなことはないと言いたいメッセージですよね。イエス様はそのことを伝えたいんですよね。そんなこと言わないで戻ってきなさいよ、今更なんて言わないで、ずっと待ってるんだから。そうですよね、まあ、向こうが待ってなかったら本当に今更感がありますけれども、お父さんずっと待ってますよね。神様ずっとあなたを待っているんだから、戻ってきたらいいじゃない、そう言っているわけですね。幸せの黄色いハンカチはもはや誰も知らない世代になってきていますけれども、でもですね、待っていてくれるということはどれほど私たちにとって素晴らしいことでしょうか。神様はあなたを待っている、向こうが待っているんだから、今更なんて言わないで、いつでも帰ってきてほしい、まあ、その神様の思いをこの例え話から受け取っていただきたいと思います。さあ最後にですね、21節22節を読んで終わりたいと思います。21、22ですね、一緒にいきます。せーの。息子は言った、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った、急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい、はい、ここには、弟くんがですね、練習してきた謝罪の言葉がありますね。そしてそれに対するお父さんの反応が書いてあります。これ面白いのは、弟くんはですね、ずっとこのことを言おう言おうって思って、頭の中で何回も、なんですかね、練習してきたわけですよね。想定してきたわけですよ。でこの前に想定していたことと実際の言えたところを見てみるとすごく面白いですね。弟はですね、こういうふうに言おうと思ってずっと考えて家に帰ってきたんです。18節19節のさっき読んだところですね。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。まず謝るわけですよね。本当にごめんなさいって、なんてことしちゃったんだろうって、もう本当におめおめだけど許してほしいんだって言って謝ってくるわけですよね。そして、もう息子と呼ばれる資格はありません、もう本当にバカな息子だったですけれども、すっかり悔い改めて世の中の辛さを知って分かりましたね。もう本当に申し訳なかったねって、まさか今更息子だって呼んでくれた、言えないって、あなたの子供だって私言えない、 恥知らずなね、そういうものですけれども、まあなんとかちょっと家のどっか隅っこに置いてくださいって、何でもやりますからって、豚の餌食うよりはね、パンをもらえたら嬉しいなって、そういう思いで彼は帰ってきたわけです。まあ、でもですね、21節ですね、お父さんは最後まで言わせないですね。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。もう一分用意してたんですね、彼は。ずっと練習してきたんです。まあ、涙で詰まったのかもしれないけれども、でもその後のお父さんの様子を見ると、最後まで言わせる気はなかったんですよね。しかし、父親はしもべたちに言った。急いで一番いい服を持ってきなさい、というわけですよ。弟は、せめて雇い人の一人にしてください、言いに来たつもりだったんだけど、お父さんはですね、そんなこと許さなかったですね。何言ってんだって、お前は私の子供だろって迎え入れたっていうことですよね。私は雇い人の一人でも構わないって思って帰ってきた、まあ、確かにその通りだけど、悔い改めて反省して帰ってきたこの息子ちゃんをお父さんはですね、許して迎え入れた、しかももちろんお前は私の子だと言って迎え入れてくれたということですね。お父さん言います。一番いい服を持ってこい、手に指輪をはめてやりなさい、足に履物を履かせてやりなさい。これ何を意味しているかというと、もう一度息子として迎え入れるということを意味しているわけですね。一番いい服、そして もう裸足でボロボロに帰ってきた彼に靴を履かせて、そして指輪にはですね、印象がついているというふうに教えられて、言われていますね。つまり息子としてその財産を受け継ぐふさわしいものとして受け入れるってことですよ。これもう普通だとありえないですよね。だって彼財産食いつぶして帰ってきたんですから、もう好き放題いいもの持っていって、そして使い果たして帰ってきたんですから、まさか今更もう一回相続権っていうのはちょっと道理に合わない。これが例え話ということですよね。神様はそういう方だと。無限に持ってらっしゃるけれども、それを私たちにどれだけでも与えようとされる方だ、何度でも与えようとする方だということを意味しているわけですね。あなたを息子として、また娘として迎え入れる、それが神様の、私たちが神様のところに行く時の迎え入れ方だということです。もちろん反省なくね、また戻ってきて、そして、あ、ちょっともう一回お金くれるって言って、じゃあ行くからって言ったら、それはダメですけど、でも彼は反省して帰ってきたわけですね。反省して帰ってきた時に、神様はちゃんとそれを喜んで迎え入れてくださるということですね。このことをもう一度覚えたいと思います。いや、私はね、これまで神様と関係なく生きてきたんですよ。今更ね、それは虫がいいでしょって、悔い改めたって言ったって、なかなかそれ全部はね、許されないでしょ。でも、そうじゃない。神様あなたを許します。 100% 許して子供としてもう一度迎え入れますということをここで約束していますね。あなたは神様の子供です。天国の子供です。これがあなたへの今日のメッセージですね。ぜひこのことをもう一度受け取っていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらくそれぞれで静まって祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、アルファ講座の中で、ぜひまたこの話を思い巡らせていただきたいと思います。この弟息子の姿で皆さんが共感する部分はあったでしょうか。またこの疲れ果てていく彼の姿や我に帰る姿、その辺にどう感じたでしょうか。またあなたには天のお父さんがいるんだよということ、このことについてどう感じるでしょうか。またあなたは神様の子供とされます。天国の子供とされます。そのことをどういうふうに感じるでしょうか。他にも自由にどうぞそれぞれで今思うこと、感じることを思い巡らして、そして神様に自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらく奏楽を弾いていただきますので、それぞれで祈りましょう。ハレルヤ。愛する天の神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが私たちの帰る場所です。いつもあなたは私たちを待っていてくださいます。そのことを感謝いたします。私たちはあなたを知らず、あるいはまたあなたを忘れて、すぐに離れていってしまうところがあります。また戻るのにためらうところがあります。主よ、でもあなたはずっと待っていてくださいますから感謝いたします。どうぞ私たちの心に素直さを与えてくださって、そしてあなたのもとにいつでも立ち返るものとならせてください。またあなたの子供とされていることを心から感謝いたします。どうぞそれにふさわしくこれからあなたと歩んでいくことができますように、私たちを顧みてください。神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが聞いてくださいますように、まだ言葉にならないようなうめきをもあなたが聞いてくださいますように、あなたの御手に委ねます。感謝し委ねて イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。